こんばんは、こうやです。ちょっと前まで意外と涼しくて今年の夏は過ごしやすいのかなと 思わせられてましたが、気づいたらまたいつものようなクソ暑い夏が来てますね。で、まあ、特に僕の住む名古屋の、まあ、僕はちょっと名古屋より下のあたりに、南のあたり住んでますが、明日明後日とかは最高気温37度8度とかっていう数字が並んでいて、ちょっとできるだけ家に引きこもっていたいと思います。はい。で、今日のテーマはなんか息子くんの作文の添削みたいなテーマにしようかなと思います。まあ、作文というか、息子くんが今小学校5年生なんですけれども、なんか毎週土日のお休みにあった出来事をなんかノート半分ぐらいの文字数で書いて、まあ、多分月曜日に提出するみたいなのが、まあ、毎週あるみたいなんですね。うん。で、まあ基本なんか僕はあんまり息子くんの宿題とか、まあ、ほとんど見たり面倒を見てなくて、まあ、ほとんど妻がいろいろその辺は見てくれてるので、そう、僕は全然見てないんですけれども、うん。で、まあ、どうやらその毎週、なんか急に風が、生ぬるい風が吹いてきましたね。ちょっと風が強いですね。聞き苦しかったらすみません。そうで、どうやらその毎週書く、まあ、作文というほどの長文ではないんですけど、まあ、感想文というか、まあ、その毎週土日のお休みにあった出来事を書く作文の息子くんが書く内容がちょっと 薄っぺらいというか、まあ、多分本人もめんどくさいんでしょうね。まあ、とりあえず書けばいいんでしょうぐらいの感じで、僕はこんなことをしました、こんなことをこんなところに行きました、楽しかったですみたいな、なんて言うんだろう、いかにもザ小学生の作文みたいな、あまり面白みのない文章をどうやら書いてるみたいなんですね。うん。で、まあ、妻ももうちょっとなんかこう考えて書きなよみたいなことを、まあ、たまに言ってるなぐらいに思ってたんですけど、でつい先日、まあ、妻もちょっともうちょっとお父さん見てあげてよみたいな感じでちょっと僕の方にパスが来まして、はい。で、僕もまあたまには見るかということで、でなんかそういう文章を書くとかって割と僕決して嫌いではなくて、まあ結構好きな方なんですね。うん。なので、まあちょっとこう張り切って、よし、じゃあ今日はお父さんが教えてやるぞみたいな感じで、ちょっと出しゃばってですね、息子くんの横について座ってやってたんですね。で、ちょうどその日、昨日ですね、昨日妻と息子くんとあと娘の3人でトイストーリー5を見に行ってたんですね。で、一応一緒に僕もその映画館が入ってる商業施設には一緒に行って、僕だけちょっと 見ずに別行、その映画の時だけ別行動していて、僕は見てないんですけど、はい。というのも結構ね、昨日ワールドカップ見るために早起きしてたんで、あ、これ映画館で見たら絶対寝るなと思って、はい、ちょっと僕だけ見なかったんですが、まあ、それはどうでもいいんですけれども、まあ、とにかくそのトイストーリーを映画で見たっていうのを、まあ、書くっていうことだけが決まっていて、うん。で、 まあ、息子くんの様子を見ていて、まあ、あんまりねこう細かくこうしろああしろって言っても、まあ、それはそれであんまり意味ないかなと思ったんで、ちょっと様子を見ながら見てたんですけど、こういきなり書き始めて、僕はみたいな僕は昨日トイストーリー5をみたいな感じで書き出して、で、まあ、一旦そこで止めて、うん、まあ、一旦ちょっと書き始める前に全体の流れをちょっと別の紙にこう メモ書きみたいな感じでちょっと書き出してみようかということでやったんですけど、まあ、なんか息子くんはいやでもそれだと忘れちゃうからみたいな感じでもうどんどんね書き始めていって、うん、いやでもいきなり書き出すとこう後でなんだろう、一旦全体の流れをざっくりでも箇条書きとかでもいいから書いた方がいいよっていうことで、まあ息子くんもなんか言われるがままじゃないですけどなんか書き始めて、で一応その場に妻もいたのでね、こういう風にしたらいいんじゃないみたいにいろいろアドバイスを出しながら書いてたんですね。でだんだん息子くんもなんだろういろいろ言われるからなんか めんどくさくなってきて、もうどうすればいいのみたいな感じでこうちょっとめんどくさそうになってきて、まあそんなになりながらもまあなんとかねその別の紙にこうメモ書きとしてこうまあ、トイストーリーを、まあ、好きになったきっかけはみたいな、初めてトイストーリーを見たのは幼稚園の年長さんの時でとか、なんかそういう好きになったきっかけとかなんかそういうちょっとしたエピソードとかも織り交ぜて、でまあ映画見た感想で僕はこう感じましたみたいな自分が思ったことも書きつつみたいなね、まあなんとなくそんな全体の大まかな流れを作ったんですね、うん、で、まあ、その時点で結構もう息子くんもだいぶ消耗というかああもうめんどくさいみたいな感じになっていて、まあ、とはいえとりあえずそれを書き切らないといけないので、まあ、あとはその聖書というか本番のノートに書いていって、でやっぱ僕もいろいろね細かいところはねいろあの指摘したくなってくるんですよね、見てるとなんだろうこうずなんか ここら辺に点打った方がいいんじゃないとかちょっと一つの文章長すぎるんじゃないとか、うん、なんか僕は何々でしたがなんか2回続くとちょっとあれじゃないとかなんかそういうのはまあねいろいろ細かいところは目についてしまうんですが、まあ、一旦あんま細かすぎても本人がやる気なくしちゃうと思ったのでちょっとその辺は目をつぶってとかねいろいろやってたんですよね。でお息子くんもだんだんもう疲れてきてもうどうすればいいのみたいな、もうなんだろう、もう正解教えてよみたいな、なんとかそんな感じに聞こえてたんですよね。そんな感じ思ってるのかなみたいなのが伝わってきて、うん、でなんかしまいに、まあ、なんでしょう、ね、多分僕からも妻からもお父さんからもお母さんからもなんかいろいろ言われるからもうだんだんもう疲れてきてなんかね泣き出してしまったんですよね。なんかうるうるしだしてなんか泣き出して、うん、で妻もまあ、だんだんその様子を見て、まあ、いつもそんな感じらしいので、若干妻もなんかイライラしてきて、もうそんな最初から急に上手くなんてなれるわけないんだから、うん、もうとりあえずやりなよみたいな感じになって、で僕も、まあ、とりあえずそう何回も練習していくうちに上手くなるからいきなりそんな完璧な 文章なんて書けるわけないからみたいな感じ、まあそんな風に言ってたんですよね、うん、で息子くんもなんて言ってたかな、なんやかんやいろいろ言い訳らしきものをゴニョゴニョ言っていて、うん、まあそんなやり取りがあって、まあなんとか一応書き終えたんですね、うん、でまあ僕もまあそっか、小学校5年生ぐらいはこんなもんかなとか、まあ僕の同じぐらいの小学校5年生ぐらいの時どうだったかなって思い出すと、まあ、確かに僕もなんかそういうなんか感想文とかすごいめんどくさがってたことをなんかふんわり思い出して、うん、確かに僕もなんかのね、演劇かなんかを見た感想文書くときあったんですよね確か。で僕も確かめんどくさくて、なんとかが楽しかったです、何々がバカみたいでしたみたいな、すごい低レベルな文章書いた記憶があって、で確かそれに対して先生になんか指摘されてたなっていうのを思い出したんで、まあこんなもんかと思ったんですよね、うん、でまあそれはそれでいいんですけど、なんとなくその息子くんのそういうやってる姿とかを見ていて、まあ、なんかやっぱり正解とかこういうふうに書けば100点みたいのをなんか知りたがってるようなふうに見えたんですね、うん、まあでも当たり前ですけど、そういう作文とかね、感想文って別に正解とかね100点満点みたいのはないですよね。こうそれぞれが感じたことを、まあ、それを文章で表現するっていうことなので、うん、まあ、もちろん漢字が間違うとかそういうのはあると思うんですけど、別になんかね、その自分が感じたこと思ったことに正解とかはないのでないですよね、うん、なんですけど、なんとなくその息子くんからはもうなんかめんどくさいから早く正解を教えてよみたいな風に見えてしまったんですね、うん、なんかそれがちょっと僕は気になって、うん、そう というのもっていうか、うん、いや、でもなんとなくこう学校教育の弊害みたいなのってあるじゃないですか、 あるじゃないですかっていうか、なんかそういうの言われることもあると思うんですけど、まあ、要はこうテストで100点取るための勉強とか、なんかこう暗記してただただ暗記して覚えるための勉強みたいなのって、まあ、その学校にいるときは、まあ、それでテストを点取れるけど、まあ、社会にいたら逆に正解がないことだらけなので、うん、でまさに僕自身も、まあ、僕は自分で勝手に正解病と呼んでるんですけど、なんか数年前の僕は正解病にかかっていたと思っていて、何かどっかに正解のようなものがある思って、こういろいろなんか情報を集めたりとかしていたなあという、うん、なんかそれがなんか息子くんもそういう風になってほしくないなと思ったんですね、その息子くんの姿を見ていて、うん、まあたまたまねその時がそういう感じだったのかもしれないですけど、まあでもやっぱり今の子供、小学生ぐらいの、もう小学生の時から普通にみんな一人一台タブレットが配られて、まあ、全然自由に YouTube とかもね見れる環境なんですよね、うん、でやっぱり YouTube 息子くんの様子見てると こうショート動画とかをいろんなの見てるので、でやっぱりショート動画ってねこう短い時間でいかに何かそれこそなんか結論とか正解のようなものを見せてくるじゃないですか。なのでなんかそういう、やっぱそういうのをずっと見てると、なんかねそういうあんまり良くない影響もやっぱ少なからずあるんだろうなとは思ってしまいますね、とかで、こう多分頭の中ではねいろいろ自分なりに考えていることあるはずなので、それをうまく文章に表現する、多分まだそこの頭の中の思考を文字に書き表すっていうところがまだ練習が必要なんだろうなっていうのは分かるので、それは単純にこうどんどん何回もそういう文章を書くトレーニングをすればいいだけだと思うんですけれども、でもなんか最初からこうさっき言ったような何か正解のようなものがある前提で、でも自分が文章を書くと全然うまくいかないからダメだみたい なんかそういう風な思考になってほしくないなと思ってましたね、なかなか難しいなと思いましたね、こう今の時代に、全く、もっとこれからね、例えばもう音声入力が当たり前みたいになってきたら、あまりそういうこう文章を書くっていうことの必要、なんかそういう機会がどんどん減っていくかもしれないし、あまそういう文章を書くことの力を、なんかそれの価値が今よりもちょっとだけ低くなるかもしれないし、でも、やっぱ僕はなんか必要だと思うんですよね。自分がその頭の中で考えていることを文字に書き出すっていうことで、結構今でも言われますよね。こうなんか何かに悩んだ時とか、こう頭の中がぐちゃぐちゃになってると感じた時はまず紙に書き出そういいよっていうのは多分いろんなところで言われてるので、それはきっと効果があるからそう言われてると思うので、なんかその辺は息子くんにもあんまりそういう正解のようなものはなくてないんだよっていうのをちょっと分かってもらいたいなと思いつつ、
だから
思いつつ、ちょっとそんな風にもうちょっと僕もその辺も関わっていきたいなと思いましたね。はい、ということで、すごい長くなっちゃいましたが、であまり話がまとまらなかったですが、ちょっと先日息子くんの作文のサポートというか添削というか、サポートをしていて思ったこと感じたことを話してみました。はい、ということで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。小屋でした。バイバーイ。